リスさーん、アリスさーん、寒い。
え？
寒い。
寒いよ。
超寒いです。
アリスは今エアコンつけて着る毛布を着てるよ。
あー、あのアリスさん、アリスさん。
はい。
ちょっとさ、こっち、
はい、
うちの環境でなんかサウンドカードのね、ドライバーの更新があってですね。はい、ボリューム調整とかその辺がうまくできてない可能性があるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
はい。というわけでですね、アリスさん。
はい、
ちょっと、マイクのテストとか調整とかをしようかなって思ってるんですけど、まず私、うん、テストです。マイクテスト。チェックワン、ツー、うん、俺は大丈夫っぽい。さあ、アリスさんは何かマイクパフォーマンスを。
アリス・セラフィム、12歳。夢は、世界を征服することです。アリス・キングダム王の王者を務めております。よろしくお願いします。
若干小さいかな。こっちのボリュームメーターの振れ幅だと、ちょっと小さいようにも聞こえるんですけど。
そうなの？
これがね、
うん、
いや、これがその、聞いてる方がね、どんな感じかなと思いまして。
うん、そこが、
はいはいはい。
ちょっと飲み物が見かなくてゴソゴソしててごめんね。
ああ、全然いいですよ。ゴソゴソもぞもぞしてるわけですね。
はい。
周りを探してるわけですね。
あったよ。
飲み物といえば何を飲んでるんですか？
水。
水。ああ。とりあえず私も水飲んでますけど、アリスさん、聞いてくださいよ。
何？
その、近くにあるですね。50円自販機があるんですよ。
え、何それ？
マイナーな商品とか、売れ残りの商品とか、缶コーヒーとか、缶ジュースがですね、まあ、50円からだいたい80円ぐらいのお安く販売されてる自動販売機があるんです。近くに。
なんかいいね、それ。
いいでしょ？
うん、僕どこにもないかな。
でね、その中にですね、久しぶりにこう当たり商品を見つけたんですよ。
何？
いつもはね、その50円コーヒーを飲んでたりするんですけど、
うん、
その当たり商品っていうのがですね、紅茶です。
うん、紅茶？
はい。なんかパッケージデザインはですね、なんか
僕紅茶好きだよ。
紅茶家電のパクリっぽいデザインなんですけど、お値段
50、なんてタイト
ルなの？忘れました。ちょっと缶があればいいんですけど、お値段がですね、うん、なんと、50円です、
うん。
で、サイズがですね、
お安いですね。
はい、サイズがですね、350ml 缶なんですよ。
え？それは男じゃないですか？
でかくないですか？普通ほら、50円のやつとかって、だいたいまあ細長の缶だったりとか。
あ、そっかそっか、半分っぽいやつね。
そうそうそう。とか、あと、普通の缶コーヒーのサイズとか。だったりするんですけど。いや、でも、そもそもその 350ml の缶の紅茶とかってなかなかないじゃないですか。
ないない。
はい。ペットボトルに入ってるやつとかでも、ちょっとちっちゃかったりするじゃないですか。自販機のホットの場合はね。
それは分からないや。
ホットの紅茶とかって結構ちっちゃかったりする。はい。
え？ホットでも普通に 350cc だよ。
あ、そうですか。まあ、缶コーヒーはほら、170cc か 190cc じゃないですか。
うんうん。
だからね、紅茶家電が、紅茶家電のパクリっぽい、紅茶がですね、
うん、
普通に350ml 缶でホットで50円なんです。
いいね。
いいでしょ。しかもね、
うん、
なんか、味自体がですね、
うん、
ちょっと甘めかもしれませんが、
うん、
普通の紅茶なんです。
待って待って。
はいはい。
普通の紅茶って褒め言葉じゃないような気がする。
いやいやいやいやいや、ほらあの、よくほら50円、50円の。
あ、要するに、要するに、
はい、
売れ残りかもしれないけど、普通に美味しいと。
そう、普通に美味しいんですよ。
普通に美味しいと。
まあ、何でしたっけ。私、あの、某100円ローソンの、はい、ローソンストア100の 500ml100 円の紅茶を、じゃあ1リットル100円の紅茶大好きなんですけど、
1リットル100円？
はい。
あ、そんな紅茶あるんだ、ローソン。
そんな紅茶、あれですよ、ローソンストア100の方ですよ。あの、緑の看板の100円ローソンの方ですよ。
うん、うん。
あっこに。
緑
です、緑。
緑？
緑です。
あの、100って書いてあるやつよ、ね。
そうそう。
え、緑だっけ？青じゃなかった。
まあ、お店によっては緑とか、うちの近くは緑ですけど、
へー。
はい、ローソンストア100のその、1リットル紅茶。これね、意外と美味しいんですね。
今度買ってみる。
そもそもアリスさん近くにローソンストア100あるんですか？
いっぱいあるよ。
あ、マジですか？
多分。隣駅にあるのと、隣駅にあるのと、
はい。
隣の隣駅にある。
まあ、あの、ローソンストア100に、その、うん、100円1リッターの紅茶ですね。
はい。
これは、あの、おすすめでございます。赤いパッケージ、赤いフィルムが貼られてるんですかね。
うん。僕は、
はい。
今、もう一つ飲み物持ってます。
はいはいはいはい、はい。
今日買ってきたルイボスティーです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。ルイボスティーを、
はい。
ちょっとほら。ほら、常語っていうのがあるじゃないですか。
常語？
まあ、英語で言うと、ロートって書いてあるんですけど。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、うん。
で、それの、ペットボトル専用っていうのがセリアにあるんですよ。
ほう。
で、ちょっと買ってきまして。で、ペットボトルの、なんか最近、
はい。
明治かな、コーヒー牛乳と、いちご牛乳っていう2種類をちっちゃいペットボトルで売ってるんですよ。
はいはいはい。
これが結構頑丈で、
はい。
ちょっといいなって、ちょっとほら、一緒にこう荷物持ってきてもへこたれないというか、
はぁはぁはぁはぁはぁ。
なので、これを愛用してるんですけど、
はい。
これにルイボスティーを、マグカップに注いで、たーっぷりお湯作って、はい、よーしって言って、
はい、
で、錠を刺して、おー次熱いって思ったんですよ。
はいはいはい。
だけど、目いっぱい入れて、熱いから蓋を一生懸命閉めて、
はい。
それで、いざ、この中にちょっと最近ゼラチン入れてるんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
ゼラチンを入れて、で、カロリーゼロの人工の、甘いやつ入れて、
はい。
そしたら、机の上に置いたら、なんか、座りが悪いんですよ。
なんで？
なんか、熱湯入れたら、なんか、下出っ張っちゃったみたい。
あー、なるほどね。熱湯でそのペットボトルが変形してしまったわけですね。
変形してしまった。残念、もう一個これ買ってこなきゃ。
なるほど。
うん、まあ、でもまだあったかい、
ペットボトルでね、ホットなアイテムを扱う場合はね、結構気をつけないといけないですよね。意外とあれ簡単に熱とかで変形してしまいますから。私もね、やらかしたのは、あれですよ。ペットボトル湯たんぽ、ね。
うんうん、
しようと、その、熱湯をこのね、ペットボトルの中に、注いだら、ペコってね、なっちゃいましたからね。
は
い。
なんか首が長いペットボトルがあるんですよ。
ほうほうほう。
ちょっと飲み物忘れたんだけど、
はい。
その注ぎ口の前が、こう、すぐにこう太くなんなくて、うにょーってこう、なんか、お酒の瓶みたいにうにょーってなってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、それにお湯詰めて、
はい。
で、持ち手のところにちょっとタオル巻いて、
はい。
ちゃんと持ち手がある感じがいいんですよ。それで、
なるほどね、
温熱マッサージをするんです、それで。
へぇ、温熱マッサージ？
うん、だから、お湯を入れたペットボトルで、
はい。
皮膚の上をコロコロするんです
よ。ほうほうほうほう。
そうすると別にあっちって思うところまでずっと置かなくていいので。
はい。
まあ、ちょっと暑い時には、ちょっとあの、ワンクッションを置くといいかもしれませんけど、はいはいはい、それでこう、首のリンパとか、
はい、
こう、肩とか、あの、温めたりするんですよ。
なるほどね。
すごくあの、気持ちが良いし、
はい、
血行も良くなるのでいいですよ。
ペットボトルを、ペットボトルにお湯を入れて、それを利用してマッサージですね。
ペットボトル活用法みたいな、ちょっとさ。
はい。
特集組もうよ。
ペットボトル活用法ですか？
うん。
ペットボトル活用法です
か？だってほら、よくお水あげるほら、上路にしたりとかさ。
はいはいはい。
ほら、植木にほら、鉢植えにしたりとかいっぱいやるじゃん。
なんかね、何でしたっけ？この前、まあ、月曜日、今週の月曜日なんですけど、
うん、
私、ちょっと出雲の方に行く機会がございまして、
うん、
で、その高速道路の途中でですね、
うん、
パーキングエリアあるじゃないですか。
うん、
まあ、そこにその、トイレの前にペットボトルが大量に置いてあってですね、
うん、
水の入ったペットボトル。これ、車のメンテナンス用にご利用ください、みたいな感じで書かれてたりしてたんですよ。
うん。
多分、あれですよね、その雪が降って、こう、なんか、ね、ボンネット、ガラスが凍ったりしてるやつをメンテナンスするように置いてくれてたんかなとは思いますけどね。ペットボトル活用法ですよ。
おあと、あれだよね。
はい。
水入れてさ。
はい。
猫よけにいっぱい使われてるよね。
あれって効果ないんですよね、慣れたら。
うん。
最初は効果あるらしいんですけど、猫が慣れちゃうと効果全然ないらしいですね、あれ。
うん。あとね。
はい。
うちの方はね。
はい。
お水が入ったペットボトルを。
はい。
燃えるゴミの日に。
うん。
ネットの上からこう、重しのように。
あー、なるほど。
してるんですよ。カラスが。引っ張って出しちゃったりするんで、
はい、
うん、重しされてます。
カラスって賢いですよね。
うん。うち昨年から、
はい、
一羽がずっとこうご飯運んでる時にパンとかあげてたから、
はい、
なんか今度家族ぐるみで4羽で来ることになっちゃってずっと来てる。
はあ、カラスを飼い直してしまってるわけですね。
うん、かわいいです。過去最近鳴かないから、
はい。
ちょっとどれが過去なのかがわかんないんですけど、こうちゃんとね高い声で、
はい、
はっはっ、うんうん、はっはっはっはっは
っはっはっはっはっ
こんな感じで鳴いてます。ほうほうほうほうほう。もうちょっとはっきりあっあっって鳴く子もいれば、
はい、
あっあっって鳴く子もいる。
なんかでもそのカラスってさ、
うん、
そういう話し飼いの、話し飼いは OK なんですけど、飼ったらダメなんですよね、確かあれって。ペットとして。
ダメなの？
いや、なんか まあ、カラス自体はですね、なんか鳥獣保護法に触れるようなことがあるらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。で、それに触れるようなことになったら、
うん。
まあ、一応ペットとして飼うことはできるんですけど、野生のカラスを飼うとしたら、うん、その鳥獣保護法に触れちゃうらしいんですよ。
ああ、まあ、そうかもしれない。
はい。
うん。
で、ですんで、そのペット屋さん、ペットショップとかで売ってるのを買って、
うん。
購入、あれすれば、
うん。
大丈夫なんですが。
なるほど、なるほど。
はい。ただですね、その、カラスを飼いたいって方は珍しくてですね。
うん。
日本だとその、めったに販売されないらしいです。
うん。
で、一応お値段はだいたい1万5千円ぐらいで購入することができるんですが、
お、
まあ、海外とかではまあカラスを扱ってるお店は結構あるらしいです。
つまり、
はい、
需要がないから供給もないんだね。
そうですね。 で、一応ヒナのうちから育成するとですね、人に慣れたりすることもあるんですが、うん、まあカラスのヒナをペットショップで扱ってること自体がまあまずないみたいなね。
なるほど。
はい。
寂しいの。
寂しいの。
だって可愛いんだよ。
はい。でまあ一応そのちゃんと慣れるとその飼い主も飼い主と認識したりとかですね。うん、いろいろと、何でしたっけ、賢い動物ではあるんですか。
うん。
野生のやつを捕まえちゃダメらしいですね。
おうおうおうおう、ゲームでは野生の動物とか捕まえていいのにの、テイミングできるのにの。
モンスターボール投げたりしますからね。
しますよの。
はい。モンスターボール投げてゲットだぜみたいなねことやってたりする。
そうだよ。
ゲームもありますけど。
サトシ君、ダメじゃん。
まあ、あれですね、カラスをペットに、まあ、野生の、カラスに限らず野生の鳥をね、ペットにしちゃダメらしいですね。
うん。
はい。
その点僕んちは、
はい。
僕子供の頃、
はい。
鳥屋さんからヒバリ買って、
はい。
うん、手乗りヒバリにしたり、
ほうほうほう。
メジロ買って、
はい。
手乗りメジロにしたり、うん。してたよ。
まあまあ、ペットとして購入するのはいいんではないでしょうかね。
かわいいよ。
なんかほら、でっかい鳥をさ、
うん、
扱ってる動画とかを見るとね、ちょっと羨ましくなりますよね。うん、
そうだね。
ただその動画を見るとね、やっぱりその、扱ってる人の手を見ると手が傷だらけだったりするんですよね。そういう意味ではね、飼うの大変なのかなって思ったりしますけどね。
いや、僕さ、
はい。
うちの豆ルリハですがね、
はい。
噛むと痛いんだよ。
あ、まあ、それはそうでしょう。
血が出るんだよ。
そりゃそうでしょう。
今日も、二人のためにバードベッドを作ったので、
はい。
まず、オーモでバードベッドと仲良くなってもらおうって思って今日、朝、オーモ出して、
はい。
ほら作ったんだよって言って、
はい、
入って入ってってやったんだけど、当然入りたくないわけですよ。
ああ。
何この怖いの、やめて、入れないからやめてって言うわけですよ。
はいはいはいはいはい。
じゃあその先にほらほらって人形をね、大好きな人形を置いて、ほらほらほらほら豆ちゃんも入ってるよ、入ってよ入ってよって言ったんだけど、
はい。
いやいや豆ちゃんそこ危ないよ、出てきないよ、危ないよって言ってるんですよ。
なんかあれですね。アリスさん、その、鳥さん飼うのも大変そうですね。
え？
そういえばその野生といえばですね、なんかその野生のエゾリスをよく見るっていうね、北海道在住の方からとかですね。
うんうんうんうん。
逆にそのトカゲ、だとかヤモリだとかよくいるとかっていう話に対して、その北海道の方は両方とも見たことないっていうね。
ああ、うち今アライグマ来ますよ。
アライグマ？
困ってますよ。
アリスさん東京ですよね。
そうだよ、猫のご飯を狙いに来るんだよ。
東京のど真ん中でアライグマがいるんですか？
いるんだよ、困ってるんだよ。なんか母が言うにはなんか4匹で来たとか。
はぁ、
でも僕は1匹しか見てないの。なんかね。
はい。
窓の外で、猫のこの、何、餌をあげるカンカン？
はいはいはい。
ガランガラン、ガシャガシャガサガサ、ガサガサ。ガシャカラン。え、なになになに？なんかアライグマの予感って、ちょっと見たけどやっぱり尻尾がしましまで。
それあれですよね、どっかのペットが逃げたりしたんですかね。
そうかもしれないね、アライグマね。でもさ、
はい、
アライグマってみんなラスカルみたいなイメージあるけど、本当は凶暴らしくて。
そうですね。
困ったよ。野沢雅子さんが、ニーニーとか言ってるじゃないらしいよ。
アライグマはね、結構、 歯とかもね、強烈ですからね。
そう、だからさ、うちのさ、来る常連の猫さんたち大丈夫かなってちょっと心配だったりとかね。
ああ。ね。まあでもその、多分どころか、十中八九、ペットの、あれが、逃げたって感じなのか。なんか東京にはアライグマもタヌキもいるらしいですね。
うん、怖いね、困ったね。
はい。はい、というわけでですね、レイブンズナイト、冒頭トークがダラダラ続きましたが、ラジオの方に本編の方を始めていきたいと思います。
はい。
はい、本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、寒さや雪に負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
最近手荒れがすごいなーってちょっと困ってるアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。例えばアライグマなんですけど、
うん、
どうやら東京ではですね、その、うん、一時期アライグマラスカルのせいでですね、アライグマブームが起こったらしくてですね、
うんうんうんうん、
でブームが過ぎてその捨てられたアライグマが野生化して出没するようになってるらしいです。
なんかそれじゃまるで動物のお医者さんのブームが過ぎてシベリアンハスキーがいっぱいって感じな
ん。なんかね、だから野生化しちゃってるらしいですね。
でもさ、
はい、
少年足部のゴマちゃんは繁殖しなかったね。
さすがにね。
うん。
さすがにね。
繁殖しない動物を題材にするといいと思うよ。
なるほど。はい。で、まあペットはね、飼ったら最後までね、お世話してあげましょう。はい、というわけで、今日レイブンズナイト485回始まりました。本日のお題行ってみたいと思います。本日のお題をまず紹介していきたいと思います。なんか最近暖かかったはずなのに暖かかったはずなのに急に真冬になったような天気が続いていますね、
はい、
各地で大雪になったみたいです。アリさんの方には雪降りました？
大いに降りました。
アリスさんのところ雪降りましたか？
いやーもうね。
はい。
仕事場行くのが大変ですよ。
まあ、というわけで本日のお題はですね、雪といえばです。はい。まあ、アリスさん、その仕事場行くのがどれほど大変なのかもですね、ちょっと、後半のお題のコーナーで聞いてみたいと思います。
うん、
まあ、雪を使った遊びとか雪による被害があったりとか雪の思い出などなどぜひご投稿くださいっていうことでございます。まあ私はですね、あれですよ、ついこの間その出雲に行くことがあったんですけど、
うん、
出雲大社行ってきましたね。
おーいいな。
で、ね、高速大阪からこう高速道路に乗ってですね、まあ現地に向かうわけでございますが、
うん、
その行きはね、パラパラと雨が降ってたんですよ、
うん、
で出雲に行く途中の道でですね、まあ道中、まだ雨が降ってて周り見るとね、うっすらとそのね雪が残ってたりするところがあったんですよね、
うん、
で、出雲大社に着いてですね、そこではまだ雨が降っててですね、全然その雪らしきもの、雪景色も何もなかったんですよね。
うん。
で、いざ、まあ、現地での用事が終わって帰ろうと思ってですね。
うん。
戻っていると、その、戻っている途中。
うん。
朝来るときは普通の景色だった緑がいっぱい残ってた景色がですね。
うん。
真っ白になってたんです。
おぉ。
真っ白ですよ。
トンネルを抜けるとみたいな。
トンネルを抜けるとじゃなくて、 あの、行きはよいよい、帰りは真っ白です。行き緑なのに帰り真っ白っていうね。
おう、おう、行き緑。
帰り真っ白みたいなね。
真っ白。
いや、それで、その、結構ね、何でしたっけ、雪を体験したわけですが、その時履いてた靴がですね、
うん、
ものすごくこう、底が薄い靴を履いてたんですよ。
うん。
はい。いわゆる、とび職の人が履くような、
ほうほう、メンタビみたいなんです。
メンタビと、というわけではないですけど、その裏側のそのゴムが非常に薄いやつ、
うん、
な靴を履いててですね、
うん、
当然その雪にズボって足が埋まるわけですよ。
うんうん、
だから靴底が薄いので、側面からですね、水がどんどん染み込んできて足冷てーみたいな。
しみしみ寒い、寒いよ。
はい、あ、ちなみに出雲大社って縁結びのあそこですね、はい、まさにそこです。縁結びの出雲大社ね、行ってまいりましたが、まあ、そんなこんなでね、雪久しぶりにね、積もってる雪を体験したエイジャルでございます。
おお、
まあ、でもその朝降ってなくて帰りにねめっさ積もってたからね、雪ってあんなに一瞬で積もるものなのかなっていうね、ちょっと貴重な体験した感じではございます。
積もるよ、はい、僕はね、
はい、
病院行く日だったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
それで、
てか、アリさん、
行く前から降ってて。
ストップストップ。
はい。
私喋りましたけど、それ、その話、後半のお題のコーナーで撮って、で、話してもらっていいですか？
はーい。
はい、後半のお題のコーナーは、一応23時から予定しております。そちらでですね、投稿いただいた内容を紹介したりとか、まあ、アリスさんの先ほどの話の続きですね、聞けると思いますので、ぜひぜひ後半のお題のコーナー楽しみにしておいてください。というわけでですね、本日のお題、雪といえばでございます。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらのですね、本日のスレッドに書き込みお願いいたします。投稿いただいた内容は後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
では、レイブンズナイト本日も最後までごゆっくりお楽しみください。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただけましたら、そういった情報を耳から入手することができるっていうことでございます。ぜひ、大公開時代オンラインのニュースサイト見に行くのが面倒くさい方はですね、こちらのレイブンズナイト、ぜひ聞いてください。はい、というわけで、本日の紹介していきたいと思います。大公開時代オンライン、オーダーオブザプリンス。まずは、1月23日、トピックス、バトルキャンペーンが開催予定でございます。1月30日から2月6日ですね、バトルキャンペーンが開催となります。開催期間はですね、1月30日の18時から2月6日の18時までですね、こちらがバトルキャンペーンの期間となっております。対象海域は航海、主戦国はポルトガルとフランスでございます。はい、一応ですね、特急な、海戦でその類まれない功績を挙げたものにですね、与えられる宝箱からですね、そのいろいろとアイテムがゲットできるそうなので、まあまあ、頑張ってみてはいかがでしょうか。
はい、それってどれぐらいの人数もらえるの？
わかんないです。
もう、
ランキング上位のみなのかもしれませんしね。
気になるね。
はい。特級先行報奨宝箱と、一級先行報奨宝箱2個ある、2つあるらしいですね。はい。で、ですです。まあ、でもバトルキャンペーン自体がですね、なかなかね、最近、行ってないんで、私、詳細知らないんですけど、流行ってるんですかね。
流行ってるんじゃない？やってるってことは。
まあまあ、そうかもしれないですけどね。はい、以上。
以上？
以上。
早いな。
一応ですね、大回戦の、結果発表、戦闘結果、結果発表が出てますんで、それを紹介したいと思います。先週大回戦がございました。1月19日から1月21日の間に行われた大回戦でございますが、フランス対イングランドですね。はい。フランス対イングランドで行われたんですが、結果は、フランスのイングランド軍の新勝でございます。勝率はフランスが 46%、イングランドが 54% でございます。それによりですね、タブリンの影響度がですね、イングランドとかイングランドがちょろっと伸ばして、はい。ポルトガルが、ポルトガル、フランスがちょい減りました。で、イングランド、ベネチア、オスマントルコがちょっと、ダブリンの影響度が伸びましたですね。で、MVP の方なんですが、3日連続ですね、
うん、
同じ方が取ってます。すげえ、
すごい、
これすごいですね。はい、ですです。ですんで、まあね、大回戦、ね、最近私大回戦すら出てないな。
オスマン祭り聞かないね。
オスマン祭り出てないんですよね。そもそも開催してるんですかね。船が用意できてないんですよね。
え、どういうこと？
その、強化上限が解放されてですね、いっぱい強化することができまして、うん、できるようになりまして、
うん、
で、それに見合った船がまだできてないんです。
ああ、なるほど。難しいの？
いや、難しくはないですけど、
うん、
まあ、そもそも私今現在ですね、大航海時代オンラインがほとんどプレイできてないんですよね。
おお。
かといって他のゲームをプレイしてるかって言ったら、他のゲームも全然プレイできてないんですよ。何にもできてないんですよね。はい、何もしてないんでね。なんかね、刺激的なものがあればいいんですけどね。
とりあえずトーラムオンラインをやろう。
いやー、やる時間ないです。その、スマホゲームはですね、私、お仕事への行き帰りの電車の中以外では絶対しないと決めてるんです。
うん。
家にいるときは、まあ、絶対ってことではないですけど、家にいるときはもうスマホからはね、スマホを触らないっていうね。
なるほど。
ようにはして
ます。パソコン触るんだね。
パソコンは触ります。はい。スマホは触らないようにしてますんで。
ああ、僕も早くパソコン復活しなきゃ。
そのトーラムオンラインね、そのパソコン版とか出ないですかね。
ないんだけど、なんかね、なんかすごい細かいっていうか、
はい、
かゆいところに手が届くっていうか、なんかサクサクとした感じ。
例えばそのかゆいところに手が届くゲームといえばですね、
うん、
最近なんか、Steam で話題になりだしてる、その、剣士ってゲームがあるんですよ。
剣士？
はい。剣士
って。アプリ？
スチームから提供されてるパソコン用のゲームです。そう、その、剣士ってゲームがありまして、
うん、
それがね、なんか日本で突然流行り出したんですよ。
どうして？
剣士の自体はですね、
うん、
知る人ぞ知らない RTS RPG、
うん、
っていうゲームなん ですが、まあその元々はそのとある実況をきっかけにですね、その日本でその爆発的な人気が得ることになったんですよ。
お
ー、もうニコ動でですね、そのキリタンが実況を上げたんです。
お
はい、ボイスロイドのキリタンが実況を上げてですね、でそれがそのと、その動画自体が人気が出て、その動画を見て購入者が続出してですね、で、作者が困惑、作者困惑みたいな状態です。はい、まあ、この剣士っていうのはですね、ハントっていうインディーズのゲーム作者ハントさんって人がですね、まあ、2014年からこうコツコツコツコツこう開発、一人で開発してる、ゲームでして、で、コンセプトはその自分、ハントさんが好きな要素を全部乗せみたいなゲームなんです。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、
嫌いな要素は逆に入れないみたいな。
はい。で、ゲームの雰囲気としてはですね、なんか、フォールアウト2とマウント&ブレードとエロナを混ぜて、そのポストアポカリプス成分を強めにした感じのゲームらしいです。ゲーム。
わけわからんよ。なるほど、わからんだよ。
まあまあまあ、その、何でしたっけ、ポストアポカリプスっていうのが、まあ、いわゆるその荒廃した世界的な意味なんですよ。フィクションにおけるジャンルの一つなんですけど、
うん、
いわゆるその、北斗の拳のその核爆発後の世界とか、
北斗の拳で核爆発だっけ？
戦争の後です。世界は核の炎に包まれた的な。
あ、そっかそっかそっか。
言うたらその文明が滅びた後の世界的なジャンルって結構いろいろあるじゃないですか。
うんうんうん。
だからまあゲームの世界観としては地球とはその別の惑星でまあ何らかが行ってその荒廃してしまった後の世界を旅するってらしいんですが。まあ明確な目標はないんです。
うん。
はい。もうただただその鉱石を採掘するしたりとか、モンスター買ってもええし、うん、仲間を住まわせる開拓者プレイしてもいいし、みたいな。
うん。
まあそんな感じのね、ゲームがね、出てる、まあオフラインの一人用プレイのゲームなんですが、
うん。
なんかなかなか突然そのね、ボイロ実況動画がヒットしてですね、いきなり有名になって、その一時期は日本での購入ランキングがナンバー2になってたりとかしてですね。
すごい。
で、作者が何事みたいな、何が起こってんのみたいな。
そういえばね、
はい、
銀魂があるじゃないですか。
はいはいはい。
銀魂のアニメで、
はい、
銀魂乱舞っていうのを、
はい、
作るって話になったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、銀魂プラス刀剣乱舞みたいな。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、銀魂乱舞ってつけたんだけど、
はい。
さらにアニメの中では、
はい。
もう、バンダイって言ったら、テイルズ・オブっていうことで、テイルズ・オブ・銀魂乱舞って言ってたんだけど、
はい。
実際出たのは、銀魂乱舞なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
銀魂乱舞やりたいとか思って。
銀魂乱舞？
うん、やりたい。
あー、これあれですね。何でしたっけ？銀魂でやるその無双系のゲームですよね、確か。
うん。
アクションゲームですよね。これでもね、銀魂乱舞、そうなんですけど、その、最近ね、バンダム、すごいクオリティが高いアニメ系のゲーム出してるんですよね。
おう。
なんでしたっけ、ドラゴンボールの格ゲーのね、
うんうんうんうん、
その、ドラゴンボールファイターズでしたっけ？
うん。
あれなんかはめちゃめちゃクオリティ高いですから、
うん。
そう、その、何でしたっけ、その、バンダイナム、バンダイ、まあ、とも、主にバンダイが出してる、ドラゴンボールの格ゲーなんか、あの、微妙なんかすっごい多かった記憶があるんですけど、なんか今回なんかすっごいですし、
へぇー。
この、銀魂乱舞に関しても、これもね、なんかまあ、まだ、どうなるかわかりませんけど、
うん、
非常に
期待大だね。
期待大なゲームだったりとかですね。
いいなぁ、やってみたいな
ぁ。まあね、そのバンダムは、ね、微妙なゲームをよく作ることで有名ですからね。はい。その辺にしてはその最近両作をこう連発しているのでね。
うん。
すごいかな、気合入ってるなって思ったりはしてるんですが、
うん、
まあ、よく見るとその何でしたっけ、ドラゴンボールも、外注だったりしてるんですよね。はい。まああれですね、その某ガンダムオンラインもあれも外注でしたからね。
ガンダムはいつまでガンダムなんですか？
いつまでも許さないです。
わあ。
まあ、そのガンダムオンラインはね、あれも、その、制作会社はちょっとやらかしてるところがやってたらしいですけど、まあ、まあ、あれもまあ、続いてるから成功っちゃ成功なのかもしれませんけどね。
そうですよ。
はい。まあ、ね、今後新しいゲームか、それ、そういえばその、そろそろモンハン出るんじゃないですか？
モンハン。
はい、モンハンワールドですね。まあ、PC 版はどうやら秋冬発売するかもしれないらしいです。あさってですね、モンハンワールドは。1月26日に発売予定でございます。ちょっとやってみたいんですけど、プレステ3までね、うん、買えないっすからね、さすがにね。
3か。じゃ
あ、プレステ4ですね。失礼しました。
4か。
プレステ4です。だってね、パソコン版出たらね、うん、パソコン版買うと思うんですよ、多分ね。
うんうんうん。
で、プレステ4買って、モンハン買うじゃないですか。
うん。
で、パソコン版出て買うったら、また買わなあかんやんってなるわけですよ。
うんうん。
だからね、さすがに戸惑うんですよね。で、プレステ4版でしか出ませんよだったらさ、ちょっとさすがにね、プレステ4ごと買ってしまってもいいかなって思ってたりもしてるんですけど。
互換性があればいいのにね。
まあ、さすがにそれはないですよね。うん、そう、そうなんです。なんでしたっけ、私ね、よくそのゲーム専用にゲーム機を買うことがあるんですよ。
うん。
はい。なんでしたっけ、アーマードコア用にその Xbox 買ってみたりとか、
うん、
鉄器用にね、Xbox 買ってみたりとか。
うん。
そう、そのゲーム、プレイしたいゲームを目的にハードを買うことはあるんですが、パソコンで出る予定があるのに、もかかわらずハードごとっていうのはさすがにちょっと抵抗感がある感じです。
うん、うん。
はい。で、PC 版は一応国籍依存じゃないと日本だと遊べないって話なんですが、その PC 版がですね、うん、まあ、海外でも26日は発売しない可能性があるんですよね。
うん。
で、PC 版で、海外での発売日、そう、そうなんです。海外の PC 版は発売時期が秋らしいです。だから結局、同時発売じゃないんですよね、日本版。日本と海外ともにですね。
うん。
だから海外も基本は、プレステ1が先行発売で、秋に、Steam から発売予定らしいです。ですね。ですんで、秋頃リリース予定なのでね、その、秋に、日本版はさらに、 秋より先になるかもしれないですし、まあ、逆に言うたらその海外で発売するのと一緒に、日本版も発売するって可能性はありそうですね、はい、うん、プレステ4ごと買うか
買え、
はい、プレステ4って今おいくらするんでしょうね。
いくら万円ですか今は。
プレステ4の価格、確認したいと思います。プレステ4と、プレイステーション4モンスターハンターワールドスターターパックがございます。38,850円で、58円です。
高いね。
まあ、プレステ4自体は、500ギガのハードディスクのタイプでしたら、3万円ぐらいであるそうですね。いやー、モンハンパック、ね。モンハンセットが38,000円か。ね、いやーどうなんすかね。
え、
どうなんですか、
ね、買ってしまえ、うん、
ちょっとさすがに、抵抗がございます。はい、まあ、というわけでですね、そのプレステ4ね、モンスターハンターワールドはね、出る予定らしいんですが、まあ、実際のところどうなんでしょうかね。ちょっと私すごい、すごいプレイしたかったりもしてるんですけどね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインはこの辺にしたいと思いますが、アリスさん。
ん？
なんか喋ることある？はい。アリスの、いつもの、百均コーナーみたいな。
いつもの百均コーナー
特にまだない？何も。
今日のお題についてあるよ。
今日のお題について。
ちょっとその前に。
はいはい。
よいしょ。電源挿してなかったから、もうすぐ電源なくなるよって言ってたんで、びっくりして今挿した。
おー。
はい、
百
均コーナー。
はーい、今日の、百均コーナー。
はーい。どこかのテレビで、いいですか？
はい、私はちょっと離席しますね。
はい。
アリスさん、任せた。
はーい。どこかのテレビで、100円均一の商品コーナーがあったとさ、まあ、最近なんだかそういうテレビも多いらしいんですけれども、まあそこで商品を紹介されましたと。で、まあ、僕が言ってるのは、まあ、セリアさんなんですけれども、まあ、ダイソーさんとかで売ってるものも、皆さん売ってると思われちゃうんですよね。特にちょっとお年を召した方とかは、うん。まあ、おじさんおばさんもそうなんですけど、まあ、とにかくテレビで見たよ、と。テレビで見たの。ね。テレビで見て買いに来たと。言うんですよ。で、今日本当に困ったのは、まあ、ちょっと東京すごく雪が降りまして、皆さん雪かきに手を出しましたよ。うん。まあ、僕はお仕事してたけれども、そしたらテレビでやってたと。ちょっと太いゴムあるかなっておじさんが来たんですよ。太いゴムですかって。申し訳ございません。当店、ゴムは輪ゴムしかございません。ないの？なんかさ、テレビでやってたんだよ。なんか靴にね、ゴム結んで、で、こう滑んないように、なんかするっていうのやってたんだよ。あ、そうですか。申し訳ございません。太いゴムはちょっと置いてないんですよ。申し訳ございません。じゃあさ、なんかゴムの代わりになるもんあるかな？そうですね。思いつく限りでは、エプロンコードのこう、太い紐などをこう、結ぶ形ですかね。やっぱ結ばなきゃいけないんだ。 そうですね。結ばないとちょっとダメですよね。ゴムだったらね、結ばなくてもいいと思うんだよね。ゴム結ぶかもしれませんが、そうですね。ちょっとこれじゃね、他ないかな。あとはそうですね、思いつくとしては、まあゴムとしては、まあ最近伸びる靴紐というのがあるので、こちらの方でこう、ぐるぐるっと巻いても、まあちょっとゴムよりは、役には立たないような気もしますが。いや、平べったいのはちょっとダメだよなぁ。じゃああれだよ、なんかこう、こう、紐でなんかこう結ぶやつ。いや、紐で結ぶのって言うとやっぱりエプロンコードぐらいしか。そうか、ないのか、申し訳ございません。まあしょうがないよね、ないならね。そうなんですよね。前も太いゴム探しに来たお客様いらっしゃったんですけど、やっぱり輪ゴムしかうちにはないので、申し訳ございません。よろしいでしょうか？お客様、あともう一点まあ、ハイヒールとか、こう履いている、パンプスとかをね、こう女性の方がすぐパカパカっとこう抜けてしまうようなやつをこう防止するこうゴムのこう輪っかになってるのがあります。おじゃあそれちょっと見せてくれよ。こちらでございます。いやダメだなこれはな。そうですよね。申し訳ございません。お役に立てずに申し訳ございません。まあしょうがないよな。そうですね。申し訳ございません。よろしいですか？リスを、アリスを解放してっていう状態になりました。
てか、アリスさん。
すごかったね。はい。
そんなにおっさんのセリフリアルに再現せんでもいいじゃないですか。
なんで？
いや、俺ね、まあ別に、前々から結構思ってたんですけど、
はいはい、
アリスさんってその時のその状況説明するときにさ、うん、その時起こったことをこう再現するその小芝居を行うことちょくちょく再現 VTR よくやるじゃないですか。
そうだよ。僕再現 VTR だよ。
再現 VTR よくやるじゃない
ですか。ちなみに家でもこれやってるから。
マジかよ。
マジですよ。
はい。
いや本当にね。
はい、
100均のテレビやるのはすごく嬉しいんですけど。
まあね、その状況はね、よく想像できますけどね。はい。アリスさんのこのね、再現 VTR。
本当にあれですね。ないもの言われると本当困るんですよね、結構。
そうですよね。
戸惑いますね。もう皆さん結構困っちゃう感じ。
まあ、あれですよね。その100均自体をね、そのもう統一視されてるっていうのはね、よくありますよね、本当。
でも今日は可愛らしいおばあちゃんたちも来た。
何を持ってきたんですか？
なんかね、いっぱい同じものを買うから、
はい、
何かの景品ですかってまあ人が並んでなかったからね、はいはいはい、聞いてみたらそうなのよっていうのね。
はあ、ははあ。
嬉しそうに言ってて。
はい。
おいで、この袋に一個ずつ詰めるのよって言ってて。
はいはいはい。
そしたら、なんか、楽しそうだなと思って。
はい。
もしも機会がありましたら、当店、ビンゴゲーム用のこう、ビンゴの紙もあります。ビンゴあるの？
はぁ、
あ、はぁ、あ。いいわねって言ってて。おいで、なんかこう、なんかおすすめの防災グッズとかあるかしらって言うから。
はい。
そうですね。僕としては、ちょっと自分でも欲しいなって、いつも思いつつも買いそびれているものが、
はい、
ガラスのこう、器に入った、ろうそくなんですよ。
はいはいはい。
普通のアロマキャンドルぐらいのこう、でっかい、ろうそくなんですよ。
ああ、まあ、あれですよね。その、停電した時なんかには便利そうですよね。
そう。で、それが、その、まあ、停電とかの防災グッズで売られてて、12時間つくんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、結構つきますね。
で、そうそう。だから、それはどこにあるのってすごい目を輝かせるから。
はい。
こちらでございますって言って案内して。
はい。
そしたら、うわ、すごい便利なのねって言って、あとこちらの3リットル入る、こちらのあのタンクみたいなのは、僕はよく、2階の植物、観葉植物に水あげるのに使ってます。あー、すごいわね、これいいわねって言って、
はい。
で、ちょっと僕、レジやってたんで、
はいはいはい。
それでは、レジの方戻りますので、あ、どうもありがとうねって言って、
はい。
で、それからしばらくしたら結局また、ごそり手に持ってきて。
はい。
結局買っちゃうわよとか言いながら。すっごい嬉しそうで可愛かった。
なるほど。結局、アリスさん、その人は何のためにそれ買ってたんですか？
あのね、はい、なんかの多分ゲームをやった後の景品なのか、
は
あ
はあ、
そういうなんかイベントっていうか多分防災的な何かの。
防災関連のイベントかなって
多分イベントだと思うんだ。
へぇ
ー。うん。だからね、ほんと、
楽しそうでした
ね。ろうそくも買ったし。
はい。
うん。
楽しそうでしたよね。
ね
え。そういえばアリスさん、その買った、買ったものといえばですね、マイブック。先週言ってたマイブック。
うん、うんうんうん。
届きましたよ。
お、書きましたか？
書いてますよ、書いてますよ。
おー、
届いた日から、届いた日から毎日書いてますよ。
ちょっと読んでよ、ちょっと読んでよ。
よし、わかった、読もうではないか。
な、ちゃんと日にち言って、読んで。
よし、わかった、読もうではない。じゃあ、全部読むのはさすがにあれなので、書き出したのが、1月18日から、今日の24日まで書いてます。
じゃ、2日分読んで。
何日の読みましょう
?18 と19。
18と19。
はい。毎週2話ずつ。わーい。
よし、じゃあ、1月18日。
はい。
ラノベネタ。山賊クエスチョンマーク。以上。
ちょっと待って。
なんだこれなんだこれ
何
なんだこれ
ラノベネタ
山賊でクエスチョンマーク。なんだこれ
山賊
うん。
山賊
山賊って書いてます。何これ
山賊って、山の族
うん。いや、ひらがなで山賊って書いてる。で、最後にクエスチョンマーク書いてます。なんだこれ
いや、
朝起きた瞬間、寝ぼけ、ナマコで適当に殴り書きしてるだけなんで、何書いてるか食事が分かんないですよ。
うんうん。
はい。
じゃ、19日行こう。
19日。
気を取り直して19日だ。
LV、偽時計、わかるか？
レベル
LV はこれ多分ルイ・ヴィトンだと思います。ルイ・ヴィトンの偽物の時計。
ルイ・ヴィトンの偽物の時計？
そんなんわかるかと、あと村。
販売関係の。
村、村落の村ですね。村、うん、ダミーバルーン。何これ
どっかの村を救ったのか、ユータ。
ダミーバルーンです。
ダミーバルーンって何？
わかんないです。
こんな不思議な世界を醸し出していいの？
ねえ、最後はこれ、馬人？
馬？
馬人。
何それ、池が？
で、コロコロって書いてます。
ケンタウルス？コロコロ？コロコロって何？
わかんないです。何これ？
ねえ、コロコロって何？
わかんないです。
教えてもみの木よもうちょっと書こうよ
本日は1月23日読みましょうか。これ、
長いの？
これね、 多分夢の話だと思います。
なになに言って言って。
俺魔王。
うんうん。
俺が魔王だったらしいですね。
うん。
で、勇者、戦士、魔法使い、
うん、
職種。
なに？
これ多分あの勇者パーティーのことだと思うんですけど。
職種？
そう、勇者、戦士、魔法使い、職種っていうパーティー、
4、ね、
人パーティーで、
ね。
で、帰り討ちって書いてます。どんなストーリーだよ、これ。
帰り討ち、魔王買っちゃった。
そもそも相手のパーティーがなんだよこれ、勇者、戦士、魔法使いまではわかりますけど、最後の職種ってなんだ。
え、職種って、職種って、え？え？伸びる職種のこと？
多分職種っぽい生物がおったんでしょう。
あ、それもしかしてパーティーのペットじゃない？
はい、パーティーのペットがパーティーメンバーか知らないですけど。で、1月24日、今朝の夢ですね。
はい。
ゴミを分別しろと業者に怒られるって書いてます。
うわ、なんかすっごい嫌だな、それ。
で、ビッグコーヒーの缶がありすぎって。はい、私の。
市原さん。
はい、はい。
HR さん、今すごく買うか買わないか悩んでるものがあるでしょ。
え、何ですか？
買うか買わないかどうしようか悩んでるものがあるでしょ。
いや、さっき言ってたじゃないですか。
あ、そっか、うん。もうそれなのか。きっとそれだよ。
ん？何がですか？
夢の現れです。
ゴミを分別しろか？
ゴミを分別しろと、その、なんとか缶が多いみたいな。
は
い、
ビッグコーヒーの缶でしょ？
うんうん。なんかね、買いたいものがあるけど、どうしようかなって悩んでるっていうのが僕の夢判断です。
はぁ、い、はぁはぁはぁはぁ、なるほどね。いやー、ね。私の、マイブックは、毎日カオスでございます。
すごい、かっこいい。
いやいや、かっこよくもなんもないですよ。そしてマイブックをさっき本を取った時にマイブックを書いてるペンがどっか行った。
え、え、
あ、大丈夫だ、ありました。はい、ありました。よいしょ。はい、まあ、引き続きですね、マイブックは、毎日書けたら書いていこうと思ってますので、ぜひぜひ、楽しみにしておいてください。
楽しみにしてます。
はい。というわけで、本日のアリス100均コーナーでした。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて、HR です。
アリス・ラフィゴです。
え、以上？なんかないの？
シンプルに。
今のいいね。
ふふふ。
はい、というわけで、本日のお題を紹介していきます。最近ですね、暖かったはずなのに、まあ、急に真冬になったような天気が続いています。まあ、各地では大雪になったみたいらしいですね。
うむ、
はい、本日のお題は雪といえばでございます。雪といえばで思いつくことですね。
雪といえば、
はい、書いていただこうかなと思っておりますが、 私、あの、前半でも紹介しましたが、出雲大社に、ちょっと出かける用事がございまして、行きは何にもなかったんですけど、帰りが雪化粧だったっていうね。ほんと午前から夕方になるだけで一気にね、景色が真っ白になるっていうね、不思議体験をしましたよ。トンネルを抜けたらそこは雪国でした、バリのね。
うんうん。
はい、体験をしました。で、アリスさん。
はい。
なんか前半言おうとしてて、私がストップさせてしまって申し訳ございませんでした。なんか、雪の出来事があったんですよね。
雪の出来事です。
はい。
僕が病院に行く日でした。
お、今日病院に行く日だったんです。今日の話ですか？
違います。
あ、
月曜日です。
月曜日、はい。病院に行く日だった。
もうすでに雪が降っていました。
お
ー。行く気ゼロです。
あ、そりゃそうですよね。
行かねばなりません。
行かねばならぬ。
僕の家から都心に出るのに1時間かかりますが。
はいはいはい。
いや。45分。だけど、そこの病院は1時間半かかるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
電車に乗った後に、バスで26駅ですよ。
あー、バスが長いですね。
長いです。
はい。
まあ、他の駅から歩いて31分もあるんですけど、
はい。
とてもじゃないけど、そんなに歩きたくないです。
あ、まあそうですね。
しかも雪です。
はい。
で、まあ家を出たわけですが、
はい。
雪で電車は当然遅れ。
ああ、まあ遅れますよね。
そして到着しましたが、
はい。
バスは遅れ。
まあ遅れますよね。
電車が遅れた上にバスが遅れたので、一体どのバスに乗ればいいんだろうって思ったら、
はい。
到着する、バス停の一個手前のところまでしか行かないやつが来ました。
はいはいはい。
でももうこれに乗らないと。もうこれに乗っても遅刻だよ。とにかく乗らないと。まあ乗りました。着きました。
はい。
降りました。雪どっさりです。
ほうほうほうほう。
そこから病院までの道のりは、まあ本当は早足で行けば8分ぐらいの道のりでございます。
はいはい。
めっさ早足で8分ぐらいでございます。
競歩張りの勢いで歩けば。
そうそうそう。だけど、雪がすごくて。
はい。
競歩どこじゃないです。
こけましたか？
いえいえいえいえ。もう歩く、通りすがる人、お互いに、転ばないようにお気をつけくださいって言いながら。
はぁ、あ。
もう知らない人でももう。
はい。
すごいですねーって。転ばないようにしてくださいねーって言いながらこう。
はいはいはいはい。
そしてその病院は高い高い丘の上にあります。
はい。
その坂道がですね、僕人生で一番すごい坂道だと思ってるぐらいすごいんですよ。
登るのが大変なんですか？
あのね、
はい。
病院のすごい手前から、いきなりすごい坂なんですよ。
はい、ほうほうほうほうほう。
それで、そこから上には何もない日でも、いきなり、そうだな、15キロの米俵を持って歩くような感じ。
なんだそれ。
いや、すっごい重たいの、すっごい疲れるの。ここ絶対心臓悪いとこね、来れないって思った。
はい。
まさに心臓破りの坂。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、先生曰く、冬になるとそこを湯流すんだよって言ってたんだけど、
はい。
ね、ほら、凍らないようにとかやるんだけど、
はいはいはい。
何せ急な雪なもんで、
そうですね。
うん。で、すでにその坂の手前からなんか車がバックしてるんですよ。
はい。
おやって思って、登れなかったのかなって思ったの。で、もうちょっと先のところにすでにバックしてる車がいるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ああ、なるほどなるほど。だから下がってたのかな、この車も下がるんだって思って。
はい。
で、坂に差し掛かった途端に。
はい。
なんかすごい、人が集まってて、タクシーを一生懸命、押してるのか引いてるのか分からない状態なんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
どうやら、滑るところを一生懸命こう、みんなで抑えながらゆっくり下ろしてるみたいな
感じ。あー。なるほどね。
いやー、もう怖っと思って。
まあでもあれですよね、どこでしたっけ、レインボーブリッジ だったっけ、これが雪でその大渋滞してたっていうね。
わあ、大丈夫だったのかな。
何でしたっけ、約50台が立ち往生、いや、うん、一時的には約300台ほど立ち往生してたらしいですよ。
お
ー、はい、なんかレインボーブリッジでですね、その雪の影響でこう車3台が絡むこの玉突き事故が発生したらしくてですね、
うん、
はい、で300台ほどが立ち往生して、まあ、バックで橋の入り口まで戻らされたっていうね。
うわ
ー、まあ冬用タイヤ、まあ、スタッドレスをはじめとした冬用タイヤを装備してなかった人がほとんどだったって話なんですけど、
うん、
まあ、閉鎖前にもその追突やスリップ事故なんかも、おったらしいんですけど、まあ、レインボーブリッジは、封鎖されたらしいですね。
うん。
はい。玉突き事故。
すごいね。
まあ、ほとんどの方がノーマルタイヤだったらしいですけど。
僕さ、
はい。
まあ、ちょっと遅れちゃって。
はいはいはい。
で、はい、大丈夫ですよって言って受付の人が言ってくれたんだけど。
はいはいはい。
で、待合室っていうか、まあ、廊下のところに、なんか、寒いから、こう、毛布が置いてあって。
はい。
まあ、そこまで寒くないから、そこで座ってたんですよ。
はいはいはい。
なんか、とりあえず、なんか喉乾いたな、売店行ってみようって売店行って、
うん。
で、帰ってきて、何年か、なんか売店閉まってたから、しょうがないから帰ってきて、また座ってたけど、そしたら、もう、診察室の向こうでは電話の音が鳴って、先生の声がしてるんですよ。
はい。
で、電話のなんか誰かと談笑してるんですよ。
はいはい、は
い。いやいや、先生、ここに患者が待ってますよ、先生。早くしないと帰りのバスの37分に間に合いませんよ、先生って心で思いながらずっと待ってたんですよ。はいはいはい、しょうがないなと思って、もうダメだと思って、今度受付の方に行ったんですよ。
うん。
すみません。いつになったら呼ばれるんでしょうって、あれ先生いらっしゃいませんでしたとか、うん、いるんですけど。
はいはいはい。
じゃあちょっとこちらの方から連絡入れてみますねって、ありがとうございますって戻っていったの。
ああ
。アリさん、アリさん。2番診察室へどうぞ。やって呼ばれて行ったんですよ。
はい。
そしたら、僕ちょっと1週間ぐらい前にも行ったんですよね。
はいはいはい。
うん。だけど、ちょっといろいろ書類が足りなくって、ちょっとしょうがなくてまだ行っちゃったんだけど。
はいはいはい。
うん。そしたら、その後どう働いてるのって言うから、いや、先生、少し前に会ったばっかりですって言うから
。先生に、完全に忘れられてたわけですね。
うん。それで、
はい。
そしたら、先生、随分と診察の時間までに結構時間があったんですけどって言ったら、
はい。
そしたら、いや、それがね、廊下覗いたんだよ、2階。でもね、覗くとね、誰もいないからね、あれ、いないな、帰っちゃったのかな。って思ってたんだよって。
はいはいはいはいはい。
二回とも偶然に僕いなかったらしくて。
なーるほどね。
うん。まあ、そんなんでもう帰り結局もうギリギリの時間で間に合うところに行ったんですよ。
はい。
バス遅れましてね。
も
う待てど来ないんですよ。
いやー、でも、あれですね。そのバスは結局、待てど来なかったのは、帰って来れたんですか？
10分以上遅れで来て、
はい。
それで、僕は駅のところにダイソーがあったから、
はい。
ダイソーで、ちょっと中敷きをね、こう、長靴の中敷きを買っていこうって思ったんですよ。
はいはいはい。
で、駅に着いたら、
はい。
お店が閉まってるんですよ。てか、ビルが閉まってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
本日大雪のため、午後5時閉店いたしますって書いてあって。
あんね、まあ。
うわーってなって、しょうがないから近くのコンビニ探して入ってさ。
あー。
なんかすっごい散々だったの。
はい。
駅にさ、北海道入れてたさ、左手の手袋を落っことしてさ。
はいはいはい。
そしたら、まあ、駅で落としたんだろうなって思って。で、駅の人に取っておいてもらって。
はい。
うん。北海道入ってますって言ったら、あ、じゃあそうですねって言われて。 寒いよ、北海道ないと、と思って。
私、あれですね、その、まあ、カイロといえば、白金というか、ジッポの、オイルカイロを使ってますからね。
ねえ、あれって怖くない？大丈夫？
怖くないですよ。大丈夫ですよ。何でしたっけ？ライターで火をつけることができないって人は話別ですよ。ライターの使い方がわからないって人は別ですよ。
はい、大丈夫、そこは大丈夫。
ライターは大丈夫ですか？
でも火をつけるのは怖いな。
でも燃えてるわけじゃないですからね。
そうなの？
何でしたっけ？ほら、じんわりオレンジになる感じあるじゃないですか。
ストーブ？
ストーブ的なね。
怖いよー。それ漏れてこない？
漏れてこないですよ。
怖いよー。
まあまあまあ、うん。ジッポカイロは、ね、意外と、寒い時はお腹にベルトの、とお腹の隙間に挟んでおけばね、だいぶ暖かかったりしますしね。
うん、
はい。はい、というわけで、まあ、雪といえばですね、お題を来てみたいと思いますが、そういえばなんかスタッドレスタイヤとか、ノーマルタイヤとかで、どれぐらい違うのかって話あるじゃないですか。何が違うねんって、うん、ね。なんか雪が積もってるところだと、ノーマルタイヤだとね、走ることはできるけど止まれないらしいです。
うん。
ブレーキかけても滑ってしまうらしいですね。走ることはできても。うんうん、まあ最近話題の、なんかスプレーするだけでこうね、雪で滑りにくくなるようなものも出だしたりしてますからね。まあ、
そうなの？
はい。なんかスプレーチェーンっていうのがあってですね。
うん。
まあ、緊急時にそのタイヤにこうスプレーを吹き付けることによってですね。ちょっと滑りにくくなるっていう話なんですが。まあ、でもね、そこまでガリガリに信用できるものではございませんし、そのタイヤチェーンやスタッドレスじゃないとダメですよっていう、ダメな状態だと、そのスプレーチェーンだと通れなかったりはしますから。
うん。うん。
まあ、あんまり過信は禁物。まあ、緊急脱出用みたいな感じで考えていただければいいかなとは思いますけどね。はい。では、来ているやつ読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。どうもこんばんは。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。
こんばんはです。
今日も日本海側のうちの地域は大雪で冷蔵庫の中の方が暖かいという寒さぶりです。はい、さて、今回のお題は雪とは関係ないお話なので、普通おたも歓迎しておりますので、全然 OK でございます。先日ですね、Amazon Echo という AI スマートスピーカーを買いまして、昨日のうちに届きました。ほうほうほうほう、Amazon Echo ですね。いいですね。なかなか憎めない面白い相棒ですが、まあ印象を一言で言えば、標準語ブートキャンプ機らしいですね。
ね？
うっかり関西弁で話しかけてもちょっとわかりませんってエコーに言われるらしい。
ひどっ。
どうもまだ標準語じゃないと音声認識しないようです。例えば音楽かけてる時に、曲を止めたい時に、アレクサもうええでとかですね。アレクサ終わってやとか、関西弁で言ってもちょっとわかりませんって反応してくるらしいです。アレクサストップって言うと、曲が止まります。
あれ思い出しちゃった。
はい、
あの動画でさ、
はい、
なんか DS か何かの料理作るやつ、
はいはいはい、
それではいって返事しないとダメみたいで、
はあ、ははあ、
で クッキングの子をね、先生が、
はい、
こう作ってこういう指示をするんですよ。
わかりましたかみたいな。
そうそう、わかりましたかって言うと、
はい、
はい、って言うと、んって聞こえないと、んって首かしげ。わかりましたん
あー、なるほど。はい、言わないと反応しないわけですね。
はいって言ってるじゃんとか言って、んって。
はい。 慣れるというかエコーの、認識特性に言葉を合わせてやると使えるけど、まだまだ日本語の音声認識はおバカさんですね。まあこれから方言にも対応していくみたいなので、今後のアレクサのバージョンアップに期待だそうです。内蔵スピーカーはかなりいいそうですね。低音も豊かに響くし、高音もちゃんと抜けるし、本体が円柱形しているから、360度に音が出る。あと、集音マイクが高性能。離れていてでも小型でも、どの方向からでもちゃんとこっちの声を拾うそうです。まあ、バッテリーは内蔵していないから、コンセントのあるところに置かないとダメだけど、自宅の無線 LAN の Wi-Fi の電波が届く範囲なら離れていても大丈夫。本体の重さは 821g とノートパソコンなんかよりはずっと軽いです。はい。まあ、本体の大きさは15cm で、縦 15cm、 円の直径 8cm ですね。もし別のコンセントに差し替えたら自動的に自宅の Wi-Fi を探して15秒ほどでネットに接続するらしいですね。まあ、1階の台所にエコーを持って試したんだけど、料理していて手が塞がっている時とか喋るだけで反応するので便利だった。主に泉の使い方は Amazon Music の音楽を流したり、ラジコで、うちだったら関西地区のラジオ局を放送を流したり、ニュースを聞いたり、天気予報を教えてもらったり、ちょっとした調べ物をしたり、ですね。以上、泉の豪華な AI スマートスピーカー生活の模様でした。ちょっと近未来的な生活が素敵ですよね、っていうことですね。まあ、AI スピーカーですね。この AI スピーカーにビジュアルと、萌え要素を突き出したのも、ものがゲートボックスなのかもしれませんけどね。まあ AI スピーカーも今後どんどん、まあ進化していくと思いますし、ね、ただその、何でしたっけね、まあ今後ね、その、どれぐらい進化していくのかが気になりますけどね、ゲートボックスもなんか新キャラが決まったらしいですよ。
お、
はい。
新キャラ、なんか、
はい、ゲートボックスでなんか、お礼物、綾瀬さんが出るらしいですよ。
ほうほうほう。
まあ、どうなるのか。ね、でもそのキャラものとかだとね、声優さんを使わないといけないんでね、その合成音声とかで好きな文章を喋らすっていうのが難しいような気もするんですよね。
うん。
まあそのあたりがどうなるのかね。はい。だからその、何でしたっけ、合成音声が使えないとですね、喋れる単語っていうのがもうあらかじめ登録してある、録音してあるやつしか喋れないわけじゃないですか。
うん。
だその辺が、どうなるかですけどね。うん、はい。では、続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
雪の思い出と言いますと、個人的には新潟で過ごした中学生時代の3年間に集中しています。というのも、故国アイルランドは北海道よりも、経度は高いものの温暖な大西洋海流に面している国なので、冬は雪ではなく雨が多く、また日本では幼少期から中学生期を除いて、大学博士課程まで過ごした横浜と就職して暮らす奈良では、そうそう雪が降るということがないため、中学時代を謳歌した新潟の思い出が多くなります。まあ、でも奈良って最近雪降ってるんじゃないかな、わかんないですけどね。
ん？
奈良って最近雪降ってるんちゃうかなと思って、ここの数日で。まあ、中学生時代は、山村留学、新潟県南魚沼郡六花町かな、現在の六花町ですかね。
六花町
ですか。
うん。
なるほど。現南魚沼市に身を寄せているという、横須賀の、湘南70系電車のような軌跡を辿ってました。これ南魚沼でいいんかな、南魚沼じゃないよね。
うん。魚沼米といったら美味しいお米ですよ。
魚沼は、国も指定する豪雪地帯で2メートルの積雪は当たり前というような地区で、冬は雪との死闘を繰り広げる場所だったりします。
うん、うん。
そういう地区なので、除雪機というのが必ず1台は家にあり、夜明け前は除雪機で除雪というのが日課になっていました。除雪機で除雪をしながら見る、黒と灰色と白で彩られた、墨絵のような街並み、 黒い街並みから立ち上がる灰色や白い煙、長岡へ帰っていく雪と格闘を繰り広げ、白くまばらに染まった真っ赤なボディの ED15 ラッセル車。ポイント凍結を防ぐために、灯された、カンテラの炎、仕事へ終えて国道へ走り、家路へ着くロータリー除雪車といった風景が見られるのは、雪深い魚沼、いや南魚沼地域ならではの光景で、そのことがとても強く印象に残っていたりします。
まあ、いいですね。
他にも、
あのね、
はい。
向こうではね、雪を早く溶かすために、
はいはいはい。
灰を撒くんですよ。
ほうほうほうほうほう。
以上。
以上。まあでもなんか、除雪用の、あれあるんですかね。除雪用の、まあ最近だと薬剤とかもあるんじゃないですかね。
十日町は、
はい。
大きな工事には真ん中にこう水が出るやつがあるよ。噴水になるの、ビーって。
あはい、他にも、ユキッドの思い出というと、中学時代山岳スキーで誰もいない雪面に、シュプールを描きながら麓へ降りていった思い出や、大学時代短期アルバイトでスキーのインストラクターをしていた時に、積雪0センチの新宿からバスを降りたら2メートル以上の積雪のある、六日町やってんのかな、
うん、
に到着していて、改めて谷川の、これなんて読むんだ、谷川の、稜線ですかね、稜線の高さを再認識したことや、雪の北海道での自然に囲まれた温泉での入浴、中学生と遭遇し裸を見られるといった出来事を思い出したりしています。入浴中でそのラッキースケベが起こったわけですね。
それラッキースケベなの？
いや、中学生側からしたらラッキースケベじゃないんですか？知らないですけど。
もうこんなん言うなで。
中学生が、入浴中に男性と遭遇したらしいですよ、マナさんと。ラッキースケベですよ。はい、では。
ん？
なんで、え？
ん？
ん？いや、ほら、女の子が入浴してるときに男性が遭遇すると、それはラッキースケベですよ。え？
了解した。
ラッキースケベですよ。
うんうん。
はい、ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。雪の思い出というと、俺は雪と、ほど遠い、遠遠い、中京地区に、居住していた関係で5センチも積雪があれば、大雪で公共、交通は麻痺するといった地域に住んでいました。そんな地域に住んでいた小学6年生の1月に20センチの雪が降り積もりました。台風やインフルエンザによる休校はあっても積雪による休校はないので、当然小学校は開校しているので登校しました。そして最初にやったことは廊下で雪玉を人にぶつけて遊ぶといういたずら。しかしあまりにも多くの人が実行したため、全校放送で、校舎内に雪を持ち込まないという放送がなされ、校舎内でのいたずらを封じられてしまった俺は、雪玉を作っては職員室や校長室に投げるということを実行していました。これは雪国ではよくやっていることで、汚れた窓を掃除するのに雪玉を投げて窓を清掃するという劣気とした掃除の仕方をやっていて怒られても、このことを口実に言い逃れできるというものでした。しかし雪玉が強く固めすぎたことと投擲が強すぎたことで雪玉がガラスを貫通し室内へ飛び込むという事態に、
お
その後ものすごく怒られるという事態にちょっとへこみました。そのことが今でも強く印象に残っている雪の思い出だったりします。あと個人的に思い出に残っているのが、大学時代に行った長野県の姫川温泉にある旅館の露天風呂で悪ふざけで全裸になっては雪に飛び込むという行為をしていたところ、その一部始終を付近を走る、大京線の高架を走る列車から見られるという事態を起こしたことは忘れない出来事だったりします。なるほど、その全裸での、雪へのダイブをこう電車の中から見られてたわけですね。
おー、 ラッキーステップですか？
いや、どうなんでしょう。はい。あと、個人的に言うと、ラッセルシャーという絵文字。文字通り、ラッセルシャーとシャーをかけた Z 級のギャグですが、大雪の地域が出ると、この表現をよく使ってたりしています。なるほどね。いやー、ねえ。でもどうなんでしょう？温泉とかでさ、雪の中飛び込むって冷たくないんですかね？体が温まってるから雪の中にダイブして、冷てーってなってるところでもう一回温泉の中に戻る。あ、ちょっとやってみたいな。
心臓に悪い人はもう大変だね。
ちょっとやってみたいですね、それ。でも。全裸雪山ダイブやってみたいですね。
それであれでしょ、列車に見られるんでしょ。
いやいや、そこはいらないです。女の子に見られたりしてももっと嫌ですけどね。
おう。
キャーみたい。キャーじゃなくて、俺の場合はギャーになりますからね。はい、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。
こんばんは。
雪と言いますと厄介者です。雪の結晶を見たときや大自然に積もる雪は他の季節と違った美しさがあります。まあ、雪は確かにそうですね。ちょっと厄介者ではありますけどね。その雪の結晶はあれどうやって作ってるんですかね。あれなんか同じものないらしいですよ。
うん。私が最近雪の結晶がすっごい好きで。
はい。
もともと好きだったんだけど、最近すっごい好きで。
はいはいはい。
なんか、大雪の時も、自分のところにくっついてきたこう雪を思わずこうじーっと見て、ああ、雪の結晶がーって感じ。
そういえばその雪の結晶にですね。
うん。
なんか同じ形は二つとないっていう定説があると思うんですけど。
うん。
これはね、雪の結晶はその複雑な形ってなってまして、同じものが二つないことが知られていたんですが。
うん。
まあ、雪が結晶化する条件はですね。巧みに操ることで同じ形状の雪の結晶を人工的に作り出すことが、アメリカの研究所で、こう、研究者が成功させてるらしいんですよ。
あのね、雪の結晶の本があるんですよ。
はいはいはい。
それがちょっと欲しいなって思ってるんですけど。
はいはいはい。
いろんな、その、なんだ、同じところがいっぱい本出してて。
はい。
まあ、海外の要所なんですけど。うん。欲しいなって思いながらこうアマゾンで眺めてます。まだ、
まあ、雪の結晶ですね、その自然界では全くな同一な条件が起こり得ないことから雪の結晶は同じものが存在しないっては言われてるんですが、まあ人工的にですね全く同じ条件のものを2つ作ると同じ結晶になるそうですね。だからまあ自然界でも当然もう何年ものすごい年月が流れてますから、全く同じような条件下になる確率っていうのもあると思うんですよね。まあ、その時は一応、同じ形になるのではないかなとは言
われてるんで
ございますけどね。
うん。あとほら、
はい。
まあ、ちょっと波動の世界に入るんだけど、
はいはいはい。
うん、波動のすごく波動水でこうできた雪の結晶っていうか、まあ、すごい綺麗なんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、こう、いろんなところの水質によって結晶の形が違ってて、すごい綺麗な、またそれもまたいいんだよね。
なるほどね。はい。で、私がやっているユーロトラックシミュレーター2というゲームでも、ウィンターモッドを入れると、雪道配送が体験できるそうです。滑るので難易度が増します。北欧や東欧様々な国の雪景色が疑似体験できて楽しいですよ。PS、エチャルさん、プラネットサイズ2、またやりましょう。やりましょう。
僕も今度はやります。
プラネットサイド2ね、暇なと、ごくごく稀にね、やるとね、いつでもできますからね。はい。
おう。今度は入れてください。
ぜひぜひ。皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
雪の思い出と言いますと、2006年、初めて迎えた冬、日本の冬のことです。日本で初めて見る雪は重く、湿った雪で道に落ちては消え、大地に落ちては消えるという雪でした。 軽度の高いユーロだと雪は道や大地に落ちるとそのまま形を残して降り積もる関雪なので、日本のように降るそば、降る、降るそばから、消えていく雪というものを経験したことがなかったので、湿った雪を見るのは初めての経験でした。あと雪の思い出というと226事件、事件当時の記録映像には、限界令が敷かれた雪の東京と街の鉄道を行き交う戦車や装甲車、軍馬や官僚の隊列というものが映し出されていますが、実はこれ当日に降った雪ではなく、前日の25日に降った雪で、実は残雪の中の、将官が行き交うというものだったりするそうです。この蜂起軍の中に、人間国宝の落語家の、柳賀翔さん、これ漢字、落語家の柳屋子さんですね、はい、柳屋子さんがいて、緊張感が最高潮の中、落語をやらされ面白くないぞとやじられたことに対して、こっちだってこんな状態で落語をやらされて面白かねえよと言ったというのがあったそうです。おー、はい、でも大変ですよね、そのはい、はい、続きまして、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
雪の思い出というと年齢によって変化しましたね。学生の時は進んで雪かきをしました。雪かきをすると大人は偉いねって言ってくれるのだなと思って、自分のポイントアップをするために進んで雪かきしました。今は大人になり雪が降っているのをしんしんと見ていると心が落ち着くなと思って見るようになりました。今では雪が見たくなったら日本海側に行って見に行って帰ったりしてます。雪は見ている分にはいいものですね。ああ、いいですね。
うーん、
雪を見に日本海側に行く。あ、ちなみになんか今、寒いと思ったら外はマイナス7度かっていうねコメントいただきましたが、はい、現在私が住んでるところの今の気温ちょっと気になりません。大阪府、現在のお外の気温はマイナス1度でございます。
寒い。
アリスさんとこは
東京都、
はい、東京都の現在の気温はマイナス1度ですね。
寒いよ。
寒いですね。はい、では続いて、ひよりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー。雪といえば今も降っています。北国だから仕方ないんですが、雪かきがめんどくさい。明日も雪かきだろうか、てんてんてんですね。そういえばその鏡さんのところのね、気温が聞きたいですね。お外の気温。はい。現在の北海道ですね。北海道の気温聞きたいですね。はい、では。次読んでいきますね。
はい。
答えてくれたら、あ、現在、マイナス9度らしいです。明日はマイナス14度らしいですね。で、福岡は現在0度らしいです。
で、なんかさ、マイナス1度より0度の方が寒く聞こえるのはなぜさ。
なぜでしょうね。で、しかもその鏡さん曰くマイナス9度は暖かい方かな。ひょい。
わあ。
続いてハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
そろそろ灯油が切れるハイホーです。おっと、それは一大事だ。雪ですね。当然積もってます。今日は病院の日だったので、朝6時半過ぎに出発。予想よりも早く到着し、8時前には受付を済ませたのですが、それでも6番目。じいちゃんたち早すぎるだろう。そう、病院の受付に来るおじいちゃんとか、ご年配の方、なんであんなに早く来るんでしょうね。帰りも転びそうになりながら、1時間歩きました。子供の頃、豪雪地帯にある実家で鎌倉を作った記憶があります。作ったというか除雪機でまとめた雪を掘ったというか。そういえば以前の仕事で仕事先から撤収しようとした際に、ついさっきまで立ってた一軒家に屋根に積もっていた1メートルほどの厚みの雪が、雪崩を起こした時はゾッとしました。では、あー、天井に積もってた雪がドバーッと落ちてくると大変ですよね。
うん。
はい。ちなみに温度情報なんですが、かがみさん曰くマイナス1度、1度は暑いらしいです。
わ
ぁ。冷え。
寒い。
続いて、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
あまり雪とは縁がない、サンミッシェルです。昔雪が降った後の坂道を自転車で下っていった際にカーブですっ転んでしまいました。後ろから車が来ていたら敷かれていました。そのことを、東北から来た人に話したら信じられないと言われました。いわく東北人は雪なんかでこけたりなんかしないそうです。カーブはドリフトで曲がるんだとのこと、東北人の自転車テクニックはすごいなと感心したことを思い出しました。いやー、なんか北の方の方のその農家の方もすごいらしいですからね。軽トラでこうドリフトしながら走ってるとかって話ですから。
うわ
ー。はい。で、続いて、指定士チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。先日、東京に降った雪の影響で物流ルートが麻痺し、翌日、自分の勤務先のコールセンターが大混乱に陥っていたのが見たチェルウィムです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはね。
まあ、東京の物流が麻痺したせいで、岡山県への荷物、郵便物が翌日に岡山に来なかったこと、来なかったらしいですね。雪といえば、自衛隊にいた時に、冒険の冒北、かっこ積雪地の、駐屯地から上官の付き添いで、県南部にある防衛庁、かっこ当時ですね、の事務所へ行ったとき、帰るときに上官のおごりで、ドライブインに入って食事を取った後、車に戻ると、車のそばにバケツを抱えた母子が、すいません、子供が欲しがってるんで雪をいただけませんかと、積雪地から来たため、車、ちなみにその時はトラックでした。トラックの屋根とかに雪が残っていたんですね。上官の指示で表面の汚れた部分を取り除き、白い部分をバケツに山盛りにして渡したことがあります。ほうほうほうほう。その後、その母子の車内で子供同士が雪合戦を始めてしまい、母親が悲鳴を上げているのを見つつ、子供って雪が好きなんだなぁ、とほっこりしながら帰ったことがあります。ほうほうほうほうほう。はい、ちなみに、エレンさんの投稿にあります柳谷子さんは後に人間国宝になりますが、その後皇居の園遊会に招かれた時に落ち着かなかったので、先帝陛下に尋ねられ、大きな声では言えませんが2月26日のあの日この場所にいましたものでと答えると、先帝陛下は微笑んで大きな声では言えませんが実は私もですとお答えになられたという。さすが殿下、ジョークに抱けてらっしゃる。確かにいましたね。反乱軍鎮圧のために自ら、この絵舞台を率いて、生き残った重鎮たちが必死に説得して押しとどめたこの時、重鎮たちの背後にいた兵士たちは重鎮たちの背中に、剣冠だったというのに、汗じみが浮き 出て、それが徐々に大きくなっていったの、行くのを目撃したという。ほうほうほう。まあ、この辺のね、はい、昔のエピソードは結構ね、掘り返すといろいろと出てくるかもしれませんね。はい。ちょっと私もその日本の歴史、日本人なのに日本の歴史に関しては全然詳しくないのでね。はい、こういう話をね、聞くと、ためになったりします。漢字とかね、思いっきり読み間違えてたら申し訳ございません。はい。はい、というわけでですね、こんなもんかな。はい。ちなみにですね、先週の話なんですが、
うん。
まあ、このラジオも聞いていただいてます、ウィッティさんがですね、ニコ生で、何でしたっけ、生歌放送やってたんですよ。
うん。
歌練習放送みたいな、こっそりやってたんですよね。
うん。
で、そこに私が乱入して、
うん。
その場で歌ったりはすること、音声を相手に伝えられないですから、
うんうん。
その場で、歌うことはできなかったんですけど、
うん。
その、ちょっと前に録音して、録音したその曲を、ポイって、もう一発撮りで撮ったやつをポイってお渡しして流してもらうというね、暴挙に言いました。
おぉ。
ね。まあ、またぜひ、ご一緒させていただければと思いますし、まあ、この放送にもね、ゲストで来ていただければと思いますので、まあ、その時はよろしくお願いいたします。一応、この場をお借りして、その時は楽しませていただきました。お礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。なんかアリさん言いたいことある？
え？
なんか言おうとしてなかった？
してないよ、大丈夫だよ。
ツッコミなかった？
ツッコミ？
ツッコミなかった。
いや、ここで流すのかなって思って。
流さないですよ、ここでは。もう流さないですよ。歌はその生歌で歌った体ですから、もうその録音したデータはどこにも存在しません。
なるほど。
存在しないはず。はい。はい、というわけで、今日のお題のコーナーはこの辺で終了したいと思います。お題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、寒いです。寒いですね。
寒いですよ。
この低気温いつまで続くのかね、気になったりします。はい。いやー、ほんとついこの間まで15度とかだったんですよ、大阪。15度が今はマイナス1度ですよ。ほんと勘弁してくださいって話ですね。
こっちだってそうだよ。
ですよね。
うん。
いや、ほんま、何でしたっけ、風邪ひかないように、これマジで体調崩しますね。私、何でしたっけ、数日前の、あったかかった時の格好でね、今日出てしまったがためにですね、大変なことになる。めちゃめちゃ寒かったです。はい、まあそんなわけでですね、風には気をつけつつ、このね、寒い時期乗り越えていきたいと思います。来週はもう2月に突入します。2月まだですね、まだ1月ですね、1月の31日ですね、1月最後の放送となります。はい、来週は1月31日1月最後の放送となりますので、ぜひ聞いてください。アリスさん、なんか、言うことはございますか？特にないですか？
そうですね。ちょっと、まだまだ東京に住む方も道とかね、滑らないように。
滑ってこけてパンツ見せないようにね。
ラッキースケベ？
滑ってこけてパンツ見せないように気をつけてくださいね。はい。
はい。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
本日はいろいろと話したかったアリスラフィムでした。
まだ話し足りないことがあるのかい？
いや、今はいいのです。
はい、では来週、来週また教えてくださいね。
うむ。
はい、というわけでまた来週も聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。